こんにちは。この番組はシングルこなしの元夫とワンママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の元夫の一人会です。どうぞよろしくお願いします。再来週5月の7日の私たちのエンタメクラブでございますが、そちらは久しぶりにハリウッドに戻ってまいりまして、久しぶりって言っても2本ぶりぐらいなんですけど、戻ってまいりまして、2023年夏に公開されたバービーを扱おうと思います。こちらのバービーなんですけれども、明日アキちゃんの配信がある4月の25日の金曜日に Amazon プライムで見放題が配信予定だそうです。で、すいません、私がね、放送の中でも、そしてアキちゃんにはプライベートでも4月の29日に配信ってお伝えしちゃったんですが、大変失礼いたしました。明日もう、配信があるということなので、よければ皆さん久しぶりにね、見返してみようかなって方もいらっしゃるかと思います。ぜひゴールデンウィーク明けのね、5月7日なので、ちょっとまだ頭働きませんし、なんだろう、なんかちょっとバカバカしい映画がいいなと思って、こちらのセレクトといたしました。よければお付き合いいただければと思います。昨日なんですけれども、私ども久しぶりにブッククラブを行いました。そちらので取り扱った書籍が、美人までの階段1000段あって潰れそうだけど、もう潰れそうだけど、このシートマスクを信じてるという台湾系アメリカ人のエリース・ヒューさんが書かれた韓国における K ビューティーにまつわるノンフィクションを紹介いたしました。昨日もお話ししたんですけれども、美は力だっていうお話をね、昨日したんです。で、やっぱりね、この美っていうのは力になりやすいし、力、例えば経済力だったりとか時間的な余裕だったりですよね、そういったものは、美に変換もしやすい。で、そうなってくると一部の富裕層が、若さだったり美にアプローチしやすくなってくる。そうなってくると美そのものも固定化しやすい、美の基準も固定化しやすくなってくるんだよね、というようなお話をいたしました。私もあきちゃんもこの本を読む前と読む後で、なんていうんですか、考え方としては変わらないと思うんです。それぞれ、自由選択だから、何をするにしたって本人が望む通りにね、したらいいと思いますっていう、その気持ち自身は私もあきちゃんも変わらないけど、ちょっと引きで見て、私たちが今どこに立脚してるのかをちょっと見ましょうっていうようなね、内容をお話しできたかと思います。でも、じゃあ読む前と変わらないんだったら、じゃあ読む必要がないかっていうと、そうではなくて、例えばその中にまつわる負の遺産みたいなものは次の世代に渡さないようにしましょうね、みたいな。だからこそ私たちは自分の自由意志という個人の問題に矮小化するんじゃなくて、ちょっと広い視野で見た時に、これは私たちが抱えてた問題だけど次の世代には渡さなくていいよね、みたいなことってあると思うんです。例えばそうだな、例えば部活の顧問が最悪だったとして、部活の顧問がめちゃくちゃ怒鳴ってきて、もういい、もう好きにしろみたいな感じになるじゃないですか。で、そしたらみんなで集まって、職員室まで行って、すいません、もう一回やらせてくださいみたいなことさ、言ったりするじゃないですか。でも今絶対ないと思うんです。そういう負の遺産みたいなのをちょっとなくしていきましょうよっていう話がね、できたんじゃないかなというふうに思います。で、そう、やっぱり美ってさっきも言った通り力だから、で、お金になったりとか、なんかいろんなものにね、なんでしょうね、可変可能なものですから、私たちは欲しくなっちゃうんです。なんですけど、なんでじゃあ私たちがこんな風にね、例えば痩せていることみたいなものをずっと求めすぎちゃうのかなっていうのをね、来週はお話ししたいと思います。いや、今日話したらいいじゃないですか。本当はね、そうだよね私もそう思ってたんですけれども、今日は別の大事なお知らせがございますので、今日のテーマはそちらに持っていきまして、来週ね、痩せ進行なんかについてはお話しできればと思います。で、今日、一番最後に嬉しいお便りいただいたので、そちらご紹介したいと思います。で、その大事なお知らせっていうのが、 Apple TV プラスのキャンペーン始まってますよっていうお知らせなんです。 私かねてより、Apple TV プラスについてはね、推しコンテンツ、推しプラットフォームであるっていうのをね、お伝えしてきたかと思います。で、今回はなんと3ヶ月200円で利用できるキャンペーンが走っています。で、そちらがですね、なんと今日4月の24日の23時59分が締め切りなんです。だからぜひね、この機会に、今日これ聞いたら、まあ、200円だったらちょっと血迷って入っちゃえる、なんていうんですか、額じゃないですか。高いよかったらどうですかっていうおすすめをしたいと思います。で、キャンペーンのリンクはね、この、なんだ、配信に貼っておきます。で、これ毎回同じ話するんですけど、全然私回し物でも何でもないし、PR でもないから、安心してどうぞお使いください。で、Apple TV Plus に関しては私これまでも番組始めたての頃に一本で、それから Apple TV Plus で見られるミュージカルに特化した回を一本ご紹介していて、どれだけ押すつもりなんだっていうぐらい Apple TV Plus 面白い作品いっぱいあるんです。今日はまあ、そちらの過去回もね、リンク貼っておくんですけれども、そちらもね、もう一回ここでおさらいしたいなと思っています。よければお付き合いください。そう、私がね、以前一番最初の放送でお話ししたのは、確かね、ボーイズステートという A24 の制作の映画でございます。A24 と Apple TV Plus 共同制作の映画なんですけれども、こちらがアメリカで実際に行われている模擬、州選挙の話なんですよね。それが、男子学生だけ、何歳から何歳だったかな、15、6歳ぐらいの男の子から、だいたい高校生ぐらいの年齢の男の子ですね、が、テキサスの一部の場所に集まって、1週間ぐらいかけて、模擬知事選を行っていくんです。その模様を描いたドキュメンタリーになるんですけれども、これがまあ面白い。で、プラス、それはね、一番最初の回でご紹介したんですけれども、去年かな、配信がスタートしました。ガールズステート。その、ボーイズステートとは逆で、女性だけが集まって行うガールズステートという模擬戦があるんですね。なので、そちらもね、もう今はご覧いただけますので、ぜひご覧ください。で、詳しい内容は、このリンクにあります、Apple TV のすすめという、番組に書いて、配信にね、でお話ししてますので、よければお付き合いください。で、その時もう一本ご紹介したのがモーニングショーでございます。こちらが、リース・ウィザースプーン制作、そして主演を務めた、社内というか組織の中でのセクハラをめぐってのドラマでございます。で、こちらがですね、その時は Me Too を受けて作られたドラマではあるんですけれども、やっぱりね、日本では遅めでブームがやってきます。今回中井雅宏さんのことがあった今見ていただいても、こんな好感度の高い人物がそんなことをしてたんだ、こいつがこんなプレデターだったなんてっていう話からスタートするので、割と今見ていただいても全く古臭く感じないんじゃないかなと思います。モーニングショーについても以前の配信でお話ししてますので、よければ聞かれてみてください。では、ここからちょっとだけね、駆け足で箇条書きというか、タイトルだけお伝えしていきますね。ドラマだったら私が好きなのは、ミスター・コーマン、隣の精神科医、エミリー・ディキンソン、バッド・シスターズ、あとディスクレーマーもね、ぜひ見ていただきたいなと思います。あとは、アニメは、ガマくんとカエルくんのアニメがあるんです。これ、絵本でね、お好きな方も多いんじゃないかと思うんですけれども、このアニメもほっこりするからさ、ブルーイの代わりによかったら見てほしいなと思います。あと、セントラルパーク。こちら、私の大好きなミュージカルシリーズなんですけれども、シーズン3まであります。すごく、見応えも聞き応えもたっぷりなので、セントラルパークね、なかなか見てる方が少ないので、ぜひ見ていただいたらご感想欲しいなと思います。本当に私大好きなアニメなんです。では、ここから本題というか、今日ご紹介する3本に移っていこうと思います。で、まず、1本目が、ザ・スタジオ。でございます。こちらがセスローゲン主演制作 をされている、映画会社のトップ、映画会社の社長になったセス・ローゲンが映画の制作現場とか映画を制作するなんだろうな、その立場、社長という立場で翻弄するというシットコムです。映画会社を舞台にしたシットコムなんてさ、面白いに決まってるんですよ。でね、毎回のカメオ出演もすっごい豪華なんです。だってね、1話目から、あれですよ、スティーブ・ブシェミ出てくるんですよ。よくないですか？マーティン・スコセッシ出てきて、ブシェミ出てきて、シャーリーズ・セロンも出てきちゃうんです。すごくないですか？で、今はちなみにカメオ出演、豪華なゲストの皆さんご紹介したんですが、あ、そうだ、忘れちゃいけない。冒頭にポール・ダノが出てくるんだ。もうすごくないですか？映画が好きな人が、ああいう、何これ、私とオタクの友達が考えた夢のドラマみたいなドラマなんですよ。だから、映画好きこそ見てほしいなと思います。あとごめんなさい。言うの忘れちゃった大事な、ブレイキングバッドのホワイト先生、ウォルター・ホワイト役でご存知な方が多いんじゃないかなと思いますが、ブライアン・クランストンもね、出てるんですよ。すごくないですか？で、レギュラーの出演者として、キャサリン・ハーンとキャサリン・オハラ出てくるんです。え、めちゃくちゃ豪華じゃんって。キャサリン・オハラなんてあんま出てこないのかなと思ったら結構バンバン出てくるんです。すごい豪華でね、見応えたっぷりの、回がね、30分ぐらいのシットコムなので、で、もう大体ずーっとダラダラ笑ってられるって感じなので、このゴールデンウィークになんか面白いドラマないかなと思ったら、もうこれがね、一番面白い、今一番面白いドラマだと思うんです。ぜひご覧になってほしいなと思います。もうだってね、次、もう毎回これ、監督のカメオ出演があるんですけれども、1話目はさっき言った通りマーティン・スコセッシじゃないですか。2話目はサラ・ポーリー出てくるんです。嬉しくないですか？サラ・ポーリーが出てきて、しかも主演ね、グレタ・リーの映画なんです、それが。で、次に3話目はロン・ハワード出てくるの。しかもロン・ハワード演技うまいんです。ロン・ハワード演技うまいなと思ったら、なんかサラ・ポーリーはわかるじゃないですか。で、マーティン・スコセッシもまあ結構カメをやってるからわかるんですけど、ロン・ハワードなんでこんな演技うまいんだろうと思ったら、もともと子役なんですって。だからね、演技も上手だし面白かったです。その日はね、アンソニー・マッキーも出てくるんですけど、で、4話目はオリビア・ワイルドなんですよ。で、オリビア・ワイルドは結構ね、まあもちろん本業が、今本業どっちって言ってるかわかんないですけど、女優だから、結構ね、長尺で出てくるんですね、オリビア・ワイルドは。そうそう。もうほんとこういう、なんだろうな、映画撮影の舞台裏って、マジでこういうこと起きてるんだろうなっていうことがたくさんあるので、ほんと笑って見てられます。ただね、ロン・ハワードの回はね、結構、もう皆さん見てると思うんですけど、名作のネタバレがあります。もう名作だからこそみんなが見てる前提で、ファイトクラブのあいつはとか、この時のポール・ベタニーはみたいな、ビューティフルマインドのポール・ベタニーはみたいなネタバレが出てきちゃうので、まあ、見るのにちょっとずつね、注意しながらぜひ見ていただきたいなと思います。で、この後予定されているカメオ出演としては、ラミー・ユセフが出てくるらしいですよ。あと、この最後にお話しするんですけど、セベランスのアダム・スコットもどうやら出てくるみたいなので、もうぜひ、皆さんね、追いついて、ザ・スタジオ見てください。では、次にご紹介するのが、ジョン・ハム主演のフレンズ&ネイバーズでございます。こちらは、お金持ちのジョン・ハム、お金持ちのジョン・ハムってあれですね、ウォール街に勤めていたお金持ちの男の人が、なんと、その会社をどうやらクビになってしまって、仕方がなく自分の住んでいる高級住宅街で盗みを働くことになるけれども、という、まあ、ジャンルで言えばイートザリッチのジャンルに当たるかと思います。まあ、イートザリッチっていうのが、まあ直訳すると、まあ、金持ちを食えですよね。なんか金持ちを食らい尽くせというふうに訳されてたりもするんですけど、例えばなんて言うんだろうな、ドラマサクセッションだったりとか、ホワイトロータスに見られる、この金持ち の、お金を持っているほとんどの場合が白人ですね。金持ちの白人層の嫌な部分を少し露悪的に描いたコンテンツと言ったらいいかもしれません。例えばそうだな、この今回の場合は金持ち白人が、ホワイトロータスもそうだし、サクセッションもそうなんですけど、金持ち白人自身が主人公となってます。ただ、ホワイトロータスは、そうじゃない、現地で働いてる人っていうのも主人公になるので、またちょっと違うかなとは思うんですけれども。で、2019年頃からあったのは、ジョーカーはね、インセルカルチャーの、なんていうんですかね、発信源みたいなところでもあるとは思うんですけれども、ジョーカーもイートザリッチコンテンツと言えるかなと思います。あとすごく有名なところで言えば、パラサイト、半地下の家族じゃないでしょうか。そういった金持ちの汚い部分をちょっと、嘲笑ってやる。そうすることで大衆の、なんていうんですかね、留飲を下げるみたいなコンテンツだっていうふうに言われていたりします。まあいいところとしてはそういうね、留飲下げられるとか、金持ちのなんか金に汚い部分とか、うまくいってないところを見てほくそ笑むみたいなことができるが、結局なんていうんですか、現実は変わらない。そうやってドラマで留飲を下げていてもしょうがない。あとはイートザリッチコンテンツって結局白人の、お金持ち層がメインになるので、そういった俳優が起用されるので、結局は既得権益にお金が回りやすい。今まで配役されてた人がこれまで今後も配役されていくことになるっていう、まあ悪い側面もねあったりしますね。という、イートザリッチコンテンツなんですけれども、今回は、フレンズ&ネイバーズをご紹介したいと思います。で、このドラマのね魅力はなんといってもジョン・ハムなんです。本当にこれに尽きる。ジョン・ハムが離婚してね、離婚してまだ間もないんです。お家も取られちゃいました。で、妻も取られちゃったんです。誰に取られちゃったと思いますか？親友に寝取られちゃったんです。で、親友に寝取られた男が、たまたまね、会社で若い女と寝たんです。合意の上でね。で、合意の上で寝たら、それが、それを理由に左遷したかった奴がいたので、クビになっちゃったんですね。仕事も取られちゃったんです。そんな、ジョン・ハムが取るのは、周りの、なんだろう、ご近所のいけすかねえ金持ちからちょっと時計を拝借してやろうだとか、ちょっとワインを拝借してやろうだとか、そういうなんかちょっとしたね金持ちうんちくとかを交えながら窃盗に入っていくんです。で、ただ私たちはわかりますよね、こんなことをしてる金持ちの白人の男性がこのままで済むわけがないっていうのを私たちはわかって見てるんだけど、どうしてもね気持ちをジョンハムに寄せちゃうんですよ。だって面白いから。こんなにね、お時間いただいたんですけど、こんなぐらいのことしか言えない。面白いんです。だから、フレンズ&ネイバーズ、Apple TV プラスに入ってどうぞご覧になってみてください。では、最後に、2020年代、一番面白いドラマ、ご紹介したいと思います。ごめんなさい。本当にね、毎回同じこと言って、大変恐縮なんですけれども、2020年代で、今、ある、ドラマで一番面白いのは、こっから先作られたドラマのことは知りませんよ。今あるドラマ、現存してる、放送されてるドラマの中で一番面白いドラマは、もうセベランスなんです。もうセベランスは、いや、まあ、サクセッションも面白いし、ベターコールソウルも面白い。だけど、ごめんなさい。だけど、やっぱセベランスが一番面白いじゃないですか。で、セベランスに関しては、本当はね、ここでシーズン2の話をしたいんですけれども、きっとまだ皆さん、シーズン1も、ご覧になられていない方がいらっしゃるんじゃないかと思うので、ちょっとシーズン1のお話をしたいと思います。で、これはね、ごめんなさい。過去回でもお話ししてるんですが、もう一回お話ししますと、主人公のマーク S は、ルーモン産業という会社に入社しています。で、そこのマーク S が働く部署は、分離フロアと言われる場所に働いていまして、その分離フロアでは何が行われているかというと、セベランス手術を受けた社員たちがそこで働いているんです。で、セベランス手術というのは何かと言いますと、場所によってアクセスできる記憶が違うんですね。そしてその分離フロアはアクセスできる記憶が社内人格の自分の記憶にしかアクセスができないんです。例えば、まあ私が、 働くのやだ。もうなんか仕事の人間関係もやだし、職場でもいじめられてるから、私という体は別に、職場でね、拘束されたって仕方ない。俺は資本主義の豚だから働かなくちゃいけない。じゃあしょうがないから、せめて働いてる時の記憶とプライベートの記憶は分けてください。って言った時に行われるのが、このセベランス、ごめんなさい、噛んじゃった。セベランス手術でございます。で、そんなセベランス手術を受けた、マーク S なんですけれども、働いていくうちにちょっとずつルーモン産業の秘密に近づいていくんですね。で、その秘密というのはマーク S のプライベートにもどうやら関わってきている事柄のようで、というのがシーズン1の説明でございます。で、シーズン2っていうのは、外で外の自分、プライベートの自分をセベランスではアウティと言います。そして、セベランスの中、ごめんなさい、間違えた。ルーモンの中で働いている人格のことをインニーと言うんですが、インニーたちがどうやらこれはなんか秘密があるぞ、おいってなって、で、いろいろと、なんでしょうね、調べていったりとか、いろんな行動に出ていくのがシーズン2なんです。ごめんね、これね、シーズン1のことの、なんていうんですかね、ネタバレをできないから、シーズン2の話はもっともんやりしながら話さなくちゃいけないんですけど、まあそういうね、話なんです。皆さんどうですか？セベランスしたいですか？ちなみにその、ドラマの中でセベランスは、いや、倫理的にやばいだろ、道徳的におかしいだろって呼ばれてるんです。だからセベランスする人って何考えてんだろうね、みたいな感じなんですけど、マーク S はね、妻を亡くした過去があって大学教授をしてたんですけど、もう悲しみに暮れてしまって、もう仕事が手につかない。だけど仕事がないと困るからルーモン産業でセベランスをして働いてるんです。で、それぞれね、のインニーには、それぞれアウティの思惑があって、でそこのルーモン産業で働いていたりするので、そういうのがはっきり見えてくるのが、まあ、シーズン1の後半だったりシーズン2で見ていただくことができますし、シーズン2ではなんで他のセベランスを受けてないやつもなんでそこで働いたかとかが分かってくるんですけど、もうそれもね言えないんです。シーズン1の話がまだなんだろう、ネタバレできないから、同じこと何回も言ってすいません。もうこの機会にぜひ、2020年代本当に最も面白いドラマだっていうのを私が太鼓判をしますので、もうどうかどうかお願いだからセベランス見てほしいなということで、しつこくしつこくお願いしております。ちなみにね、監督は俳優のベン・スティラーが、行っています。もうぜひセベランスこの機会に3ヶ月ありますから、どうぞご覧になってみてください。他にもね、Apple TV プラス面白い作品たくさんあるんですよ。まずはザ・スタジオとか、ジョン・ハムのフレンズ&ネイバーズで肩慣らししてもらって、じゃあいよいよセベランスに入ってもらうのがいいんじゃないかなと思います。まあもちろんテッドラソとかさ、モーニングショー見ていただいてもいいと思うんですけど。ということで、私の度重なるしつこいしつこいアップル TV プラスの、すすめを今日は放送いたしました。どうぞ皆さん、この機会に Apple TV プラス入ってもらったら良さがわかるんです。で、すいません。私が今回貼り付けているのは、Amazon プライムを経由して Apple TV プラスに入るリンクを貼り付けているんですね。でも今回はね、せっかくキャンペーン走ってるから、このリンクで入ってほしいんです。で、次に入っていただくとしたら、もしまだね、Apple 製品をお持ちで、その Apple 製品の特典をまだ使われていないようだったら、そっちで3ヶ月見ていただくのがいいとは思います。あともう一個ね、同じキャンペーンで3ヶ月200円で入れるのが、Apple TV プラスを一回も、見たことがないっていう方、それはそれでまたね、3ヶ月200円で入れたりするんですね。なので、まあ、それなりにキャンペーン走ってます。今まで Apple TV プラス、使われたことない方は、他にも2個ぐらいキャンペーンがあると思っていただければ、今日の夜、ごめんなさい、私のね、配信がね、ギリギリになっちゃったからさ、なんだよ、武藤さんが言うの遅いから、キャンペーン終わっちゃったよって思うかもしれない。でも大丈夫、Apple TV はキャンペーン他にも用意してますから、ぜひ入ってください。本当面白いから。というところで終わりにしたいと思います。しつこくてすいません。では最後にいただいたお便りを読んで終わりにしようと思います。以前私、 武藤さんの鳥取という回を作ったの覚えていらっしゃいますでしょうか。こちらの、配信を作ったのがなめくじさんという方のねお便りをいただいて、その時に過去番組の過去回で好きな回や好きな話題があったら教えてくださいっていうのをねこのお便りフォームに書いているんですけど、その時に秋野さんの子育て全般と武藤さんの鳥取って書いてくださったんですね、なめくじさんが。その説は本当にありがとうございます。で、秋野さんの子育て全般っていう大きいところから武藤さんの鳥取っていうすごく狭いところにテーマが移行するのがすっごく面白くて、その鳥取の回を撮ったんです。で、その回に対してお返事いただいたのでちょっとご紹介いたします。こんにちは。いつもお二人の掛け合いが大好きで楽しみに拝聴しております。去年武藤さんの鳥取の回でお便りを読んでいただきましたなめくじと申します。もっと早くお礼のお便りを送るつもりが、楽しくラジオを聞いているうちに桜が散ってしまいました。そういうもんですよね。その説はありがとうございました。武藤さんが紹介してくださった鳥取の場所行ってきました。うおんの千代氏は4歳の子供も大喜びで、あんなに楽しいセルフうどんは初めてでした。回転寿司の北海道は鮮度の良いネタをあの値段で食べれるなんて、興奮気味にあれもこれもと頼んでしまいました。締めのソフトクリームも絶品でした。浦留海岸と白原海岸にも行ってきました。海岸でアイスコーヒーを飲みながら最高の時間を過ごせました。汽水空港の本のラインナップもかなり面白かったです。いいお店だけあって店主さんの思考にも興味深さを感じました。ただホルモン焼きそばを食べることができなかったので、この夏また鳥取に行きたいと思っています。嬉しい、本当にありがとうございます。武藤さんと秋野さんの掛け合いが大好きで、お二人の声を聞くとほっとします。これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。これね、あきちゃんにもお見せしたんですけど、これを見せたらあきちゃんも鳥取行きたいって言ってました。わかります。このお手紙の臨場感によって、あれ、私も鳥取行きたいなってまたなりましたね。いや、本当に詳しく書いていただいてありがとうございます。この番組の中に武藤さんの鳥取の回もね、リンクよかったら貼っておくので、今年の夏ちょっと行っちゃおうかなと思った方はね、ぜひ行かれてみてください。日本海の海は本当に綺麗ですよ。だからぜひね、海開きの頃からクラゲが出る前ぐらいまでにちょっと行ってもらって、海水浴とかねしてもらうのもいいんじゃないかなと思います。あと夏の早い時期はモサエビっていうのが出てくるんですって。私ね、ちょっといいタイミングで行けてないんですけど、これ新鮮じゃないと食べられないから、確かあんまり鳥取とかその、日本海側じゃないと多分食べられないって聞いたことがあって、なので、まあ、6月7月、まあ、7月になったら海開きもしてるかなという感じかと思いますので、ぜひこの夏のご旅行の候補に鳥取入れてみてください。すいません、ドラマの回の後だからね、なかなかちょっと聞かれてないかもしれないんですが、鳥取は本当にいいところだっていうのをまた再度ね、お伝えしたいと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのお便り本当に励みになっております。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。